門郷と
ユノッチの
ディスタン3。はい、2月4日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆さんこんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
2月入りましたね。
うん、
ちょっと前にね、大ニュースというかもう素晴らしいニュースが入ってきました。
うん、何でしょう。
長谷川、
うん、
なんと72分の1のザブングルが発売決定。
ほう、うん、
ザブングル40周年にしてなんと72分の1のザブングル、すごくないですか。
40周年か。
そう、ザブングルはねもう40周年なんですよ。
へ
え。で、記憶に新しいのが、12月26日に発売された、
うん、
モデロイドの、
うん、
モデロイドの100分の1のザブングルですよ。
うん、
でこれもだから40年に合わせて、
うん、
なんとリアルロボットレボリューションでバンダイからリメイクされなかった、あのウォーカーギャリアは出ましたけどね、
うん、
ウォーカーギャリア出たけどザブングルは100分の1が出なかった、
うん、
だけどなんとモデロイドから100分の1が出たと。
ほう。
そしたら今度は間髪入れずに長谷川ですよ。
長谷川のそれはおいくら万円。
なんと6900円。
おお。
安い。
うん、では届く範囲だね。
そう、モデロイドの100分の1が7400円だったかな。
うん、
だって100分の1で7400円よ。
うん、
対してその長谷川は72分の1で6900円だから
大きいのに安い。
そうなんですよ。まあ、うん、変形をねオミットしてあるんで、
うん、
モデロイドの方は完全変形なんですよ。
あ、
だけど長谷川の方は変形はもう完全に無視して、
うんうんうんうん、
要するにロボット形態のザブングル、
うん、
のキットが出ると。へ、72分の1はいいよね、欲しいよね。長谷川からザブングルの72分の1が出るということは、
うん、
これひょっとしてギャリアとブラッカリーも出るんじゃないでしょうか。
どうだろう。
俺ちょっと長谷川やる気だぜ。
売れ行き次第じゃない。
売れ行き次第ですね。ザブングル売れると思うんだよね。
あー、まあそうね、
これは買いでしょう。
だって今若い人がお金持ってなくて中年層ばっかりだもんね、買うの。
うん、そうそうそう、ザブングルはみんな買うやろ。
みんなかどうかは。
いや、ザブングルは若年層も買うでしょ。
知らないと思う。
あ、だって対象年齢15歳って書いてあったもん。15歳以上って書いてあった。買うでしょ。
そうなんだ。
うん、いやまあいいんですけどね。
うん、
これダンボール戦記のプラも買ってたらさ、
うん、
対象年齢3歳以上って書いてあってさ、
うん、
うん、いや満たしてるなと思って買ったんだけどね。お、満たしてると思ってね。でも大抵俺満たしてんだよね。
まあそうでしょうね。
うん、だから全然躊躇なく買ってるんですけど、いつも、
うん、
うん、満たしてる満たしてる。
うん、
あのポケモンのさ、
うん、
ポケモンとかのカービィとか、
うん、
のプラモデルとかも出るじゃん。
あ、出てんだ。
ギャラドスとか出たりするじゃん。
うん、
あれもね、大体対象年齢3歳以上なんですよ。なんで、あ、満たしてるなと思って、満たしてなかったらどうしようとちょっと思って横パッと見るんだけど、3歳以上って書いてあるんで、あ、満たしてるよと思って買うんですよ。
うん、私この間さ、
うん、
とあるホームセンターのプラモ売り場見てたら、
うんうんうん、
あのジブリ作品シリーズのプラモ、
はいはい、
ナウシカとかラピュタとか、
はいはいはいはいはい、バンダイのやつね。
だけどね、でお値段もね、1000円ぐらいから1300円ぐらいだったの。
はいはいはい、昔佃が出してたやつですね。
うん、 で、あーこれいいなと思って見たら、
うん、
ナウシカの顔がね、
うんうん、
ひどくてね
はいはい、はい、
え、これナウシカっていうような感じの表情で、
はいはいはい、
ないわと思って棚に戻しました。
だって当時物でしょ。
え、どうなんだろう。でも再販でしょ。
多分その金型は当時作られて再販されたもの。
でも人の顔って別にパーツでさ、
うん、
あんま構成されてないじゃん。特に目、
うん、
目が死んでて、
うん、
あれは再販するんだったらちょっと写真変えるとかしようよっていう。
いやいやいやいや、詐欺になっちゃうじゃないですか。だってそれ
中国のさ、うん、あのパチモンみたいな、そのくらいひどかったで、
うん、あれ昔佃が作ってたキットなんですよそう、佃が潰れちゃったから、
うん、
あのバンダイが金型買い取って、
うん、
で発売再販したんですよ。
なるほど。
でフラプターとガンシップについては、
うん、
金型壊れちゃって、
うん、
あの再販できなかったしばらく。
は
あ。ですごいプレミアがついちゃって、
うん、
でしばらく手に入んなかったんだけど、
うん、
やっぱそのあの辺のコンテンツやっぱ売れるということで、
うん、
一部破損した金型を修繕して新金型を起こして、
うん、
でバンダイが再販したというキットなんですよ、あのシリーズって。
う
ん、そこまでやるんやったらもうね、今の技術で顔も作り直せと、
うん、
ということですね。
はい。
あれやな、スターウォーズのさ、
うん、
あのストームトルーパーの中に入ったルークとハンソロのキットがあるんだけど、うん、ご存知？
知ってる。うん、
めっちゃ似てるやつ、
うん、
あのシリーズでな、ナウシカ出せよな、
うん
う
ん、
思うんだけどね。
え、
まあ、ナウシカそんなめっちゃ写実的に作られてもあれやけどな。
あ、だってでもだってルークとかはさ、実際の俳優さんがいる実在の人じゃん。
そうね。
ナウシカはそのアニメやん。
そうそうそう、そう、
ね、アニメぐらいちょっと、まあ、ちょっとこう再現してくんないかなって思うよね。
まあそうね、あのあれとかな、今あの水星の魔女とかも出てるしね。なんやねんあれって感じだけどな。
でも水星の魔女のあのキャラのプラモの方が全然可愛いわ。
だってあれ3850円とかするんやで。
あ、結構高い。
全然可愛くないわ可愛くねえだろ3850円は。
お
う、いやいやいやいや、ザク買うわ
人には人の趣味というものがあるのですよ。
でもあの技術で、
うん、
ナウシカとかラピュタとか、
うん、
作り直してもいいよね。
ね、
ここら辺はどうなんですかね。でも今でも売れると思うけどね。
うん、ね、あれは、うん、結構年数経っても売れる作品でしょう
と思うんですけどね、
うん、
まあどうなんでしょうかね、わかりませんけど、
うん、
うん、というわけで、まああのザブングルがね、
うん、
長谷川からも出るぞと。
はい。
で今年はザブングルが熱いぞということですね、要は、
うん、
うん、でひょっとしたらザブングルが40周年ということは、
うん、
来年は
来年
ダンバインとバイファムが40周年なんですよ、
うん、2024年は、
うん、
ダンバインとバイファムが40周年だ。
そう、ダンバインとバイファムが来るんじゃないかなと、
ほう、
睨んでおります、
うん、
特にダンバインはあれですよ、パチンコがね、
うん、
パチンコファンに聞くと歴史に残る名機なんですって。ダンバインって
へえ、
すごい人気なんですって。なんで、ダンバイン2がね、
うん、
もう発表されたんだけど、
うん、
パチンコのね、
うん、
なんで今年の後半から来年ぐらいにダンバイン2出るらしいんで、ダンバイン40周年と合わせて来年はダンバインが結構熱いんじゃないかなと、
うん、
いうふうに睨んでおります。
はい、加藤光の予想でした、
うん、ということですね。まあザブングルが熱いよ今年はってことですね、う
ん、はい、
はい、では加藤光とユノッチのリスタンス3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。タイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、では本日のテーマいきましょう。
はい、
はい、原付について。
うん、
原付 50cc の2025年問題について、いろいろな動きがありました。
はい、
まず原付の2025年問題ってご存知？
知らない。
まあ排ガス規制の問題なんだよ。
うん、
前にもちょろっとね、なんかバイクの話で話したんだけど、
うん、なんかそんな記憶があります。
うん、ヨーロッパの基準に合わせようっていうことで、2022年に、
うんうん、
2022年10月に、一斉にその排ガス規制が施行されました。
うん、
ただ原付については、
うん、
もう排気量が 50cc しかないので、
うん、
50cc についてはね、
うん、
その排ガス規制に合わせることが非常に難しいと、
うんうんうん
うん、いうことで 50cc のバイクだけ規制の対象外になったんですよ。
へー、うん、
3年間の猶予期間を設けましょう、
うん、
2025年の10月までにと、
うん、
それまでに環境に配慮して排ガス規制適用させてくださいねと、
まあ、簡単に言えばちょびっとしかその汚いガスを出さないモデルを作れってこと、
うん、そういうことですね。
うんうんうん、
うん、まあできるんですよ。
うん、
できるんですけど、
うん、
やったら価格が上がっちゃう。
あーそっか、
50cc のスクーターって今20万弱ぐらいでしょ。
うん、
80万とか100万ぐらいにすればできる、
うん、きゃ
ー50cc のスクーターそんな出して買わない。
うん、
で 50cc は本当に国際的にもレアなので、
うん、
日本国内にしかないんですよ。
そうなんだ。
そう、海外には 50cc スクーターないので、
うん、
そう、日本だけでしか売れないし、うん、なのでもう完全にガラパゴス。
へ
え。だからヤマハなんかはもう 50cc のスクーター作るのやめて、
うん、
ヤマハのビーノっていうバイクがあったりしますけど、
うん、
ビーノのエンジン見ると、ヤマハなのにホンダって書いてありますからね。
へえ。
ホンダって刻印してあるからね。
ホンダのエンジンを組み込んだヤマハ製なんだ。
そうなんですよ、ヤマハじゃない、ホンダがだから OEM 生産してるんですよ。
あー、なるほど。
そうで、車体だけビーノにして売ってると。
うーん、
そうだから本来敵対ライバル同士であるヤマハですらも 50cc 諦めてるんですよ。
うん、
ホンダからエンジンの供給受けてんのよ。
うん、
というぐらい 50cc は今枯れてる。
へえ。
なんでどうなるんじゃい 50cc と。
うん、
で大体海外は、
うん、
普通自動車免許を持ってたら、
うん、
125cc までのバイクは乗れるんですよ。
日本でいう 50cc の免許が普通自動車につきますよっていうのの125番なんだ。
そうなんですよ、海外ではそれが標準なのよ。
うん、
だから日本も合わせて、
うん
うん、125にしましょうよと、
うん、
っていう動きがあったのよ。
うん、
いやそうなってくれたらいいなって思ってるんだけど。
今は125はちゃんとそのバイクの免許として取んないとダメなんでしょ。
うん、そうなんですよ。
うん、
で125がだからもう主流になってるし、もう世界的にも標準だから、
うん、
125やっぱつけてくれませんかみたいな話になってるんだけど、
うん、
どうしてもやっぱりね、その渋るんですね、警察がね、やっぱね、危ないから。
うん、
なんかこう利権の匂いがしませんか。
そうですね。
ねえ、なんかね、裏でなんかやってんじゃないのみたいなね。
うん、
うん、ということで、世界的には125はつくのは標準なんだけど、
うん、
日本の免許にはついていません。
なるほど。
わかるんですけどね、言い分もわかるんですけどね、
うん、
50cc と 125cc じゃパワーが全然違うので、
うん、
それをだから一回も乗ったことない人、バイクに触れたこともない人に、
うん、
そんな免許を与えちゃったら、それは事故を起こすやろうと、
うん、
で 50cc のスクーターとは比べ物もにならないぐらい、
うん、
規模のでかい事故になっちゃうんで、
ね、うん、
まあ、怪我人や死人が絶対出るぞと、
うん
うん、そうなった時に誰が責任を取るんじゃいと、
うん、
免許やれって言ったやつが責任取れんのみたいなさ、
うん、
基本的に誰も責任取りたがらないじゃないですか。
うん、
うん、なのでそこもね、これ以上言うと消されてしまうのであえて言いませんけれども。うん、ねえ、なのでやっぱり 125cc はつかないと。
でもだったらさ、もう、うん、普通自動車の免許取得の中に
うんうん、
125もこう実際に乗ってみて、
うんうん、
こう扱えるようにするプログラムを組み込んだらええやない。
そうね、僕もそう思います、
うん
うん、1時間ぐらいねバイク教習設けたらいいと思うんだよね、
うん、
で実際にバイクに乗ってみることで、
うん、
車から見た時の視点と、
うん、
バイクから見た時の視点って全然違うじゃない、
うん、
そうだから車運転するときに、あ、バイクからはこっち絶対こっち見えてないよなとか、
うん、
バイクだと車だとこっち行くとバイクが多分ぶつかってきちゃうよなとか、
うん、
そのお互いの視点がわかると思うんだよね、
うん、
だから本当はバイク講習設けて125つけちゃえばいいと思うんだけど、
ね、
だけど車だけ乗る人はわかんないよねそれきっと、
うん、
だから私バイクなんかいらないのに無駄なもんつけやがってみたいなことになっちゃうよねきっとね、
うん、
うん、なのでそれもなかなか難しそうだと。
でも私そのなんていうの視界問題っていうかさ、うん、車乗る人の目線が分かんないから、
うんうん、
あのこう事故になるみたいなのってあると思うのね。
あるよね、
うん、で、うん、よく通行人とかを見てても動きで、うん、あこの人車運転する人だな、あこの人絶対車乗らない人だなみたいのって分かるじゃん、うん、
分かる分かる。
だから小学生とかの自転車講習みたいのとかあるけど、
うんうん、
ああいうので絶対そのなんていうの車からはこう見えてるんだよ、あのライトつけないのってすごい危ないんだよとかっていうのを絶対教えるべきだと思うんだけどね、
う
ん、
そうだね。だから信号待ちでバイクの前に出るなよなとかさ、
うん、
バイクにかなうわけないんだからっていうさ、
そうそうそう、
うんとかね、
うん、
そういうのだからね、知るためにもお互い乗せてみるっていうのは重要だと思うんだけどね、うん、
ね。
だけどそれはまあやらないと、
うん、
だからといって2025年までに排ガス規制できるのかっていうとできないと、
うん、
そうすると 50cc の原付きも消滅しますよ、なくなりますよ、絶滅しますよと、
うん、
いうことに今なっとるんですよ。
やだな。
そうでまあ電動化の道があるんで電動化するってのもあるけど、
電動バイクって今出てんの？
出てる出てる。
あるんだ。
あるある。でただ電動が出てきちゃったんで、
うん、
どうするっていう話になってて、
うん、
その自動車工業連絡会とかなんか自動車協会みたいなのがあって、
うん、
そこが提言をまとめて、
うん、
国に提出しました、
うん、
どういう内容かというと、
うん、
もうバイクに関しては、
うん、
電動も進んできたことだし、
うん、
排気量で区切るのやめませんかと。
ほー、うんうんうん、
うん、排気量で区切るんじゃなくて、
うん、
パワーで区切りましょうよと。
ほう。
そう。だから 5.4 馬力未満、
うん、
5.4 馬力未満を原付1種、それ以上を原付2種にしませんかと。
あー、なるほどね。
そう。そうすれば、
うん、
排気量に関係なく、要するに 125cc で、
うん、
125cc の車体で、今の 125cc ってもう排ガス規制クリアできてるんで、
うん、
125cc で 5.4 馬力にすればそのまま乗れるわけですよ、
うんうんうん、
要は今の車体をデチューンすれば、
うん、
そのままの車体で乗れると、
うん、
免許も区分変更せずにそのまま乗れると、
うんうんうん、
いうことになったんですね。
なるほどね。
そう、どうやらもうそれで決まりっぽい。
お
ー。で今の原付スクーターの馬力がだいたい4馬力なので、
うん、
5.4 馬力なら今のパワーより上がる。
うんうんうん。
そうで 125cc スクーターは世界でも売れるんで、
うん、
その製造ラインを変えなくてもいい、 50cc 用に変えなくてもいい、
うん、
エンジンのデチューンだったら回転を抑えるだけでいいんで、
うん、
ソフトの書き換えだけで済む。
なんかいいことだらけじゃん。
そうなんですよ、
うん、
だから価格も安く維持できるし、
うん、
で簡単なデチューンだけでいいので、
うん、
そのソフトの書き換えだけでいけるんで楽、う
ん、いいじゃんいいじゃん。
そうで、しかももともとは 125cc なんで、
うん、
何スタートストップは同じで、
うんうん、
エンジンの回転だけ制御し、要はスピードだけ出ないようにしてやれば、
うん、
要するに発進加速なんかは普通の125と一緒だから、
はいはいはい、
やりやすい、
うん、
っていうことで、
へえ、
まあ、これなら OK でしょうと、
うんうん、
いうこと で免許の区分も原付1種2種は変えずに、
うん、
原付一種相当にパワーを抑えたバイクを、
うん、
メーカーが販売すると、
うん、
いうことでどうやら落ち着きそうです。
いいですね。
うん、まあ問題がないわけではないんだけどね、
うん、
見た目がだから125だからさ、
うん、
車体同じだから、 50なのか125なのかがパッと見で分かんない。
そうね、うん、
まあ、ナンバーの色が違うからそれで分かるのかなって感じだけどね。
あーそっか、
そうぐらいだよね。あとはそのソフトの書き換えを誰がやるのかどこでやるのかっていうさ、うん、まあ、最初からだから 50cc 仕様っていうことで売るんだろうけど、
うん、
それをだから簡単に自分で書き換えられるんだったら、
うん、
ナンバーは 50cc 仕様のままで、
うん、
パワーが簡単に上がった 125cc 仕様で乗ることができると、
うん、
販売店でしかできないのか自分でも簡単に書き換えできちゃうのかとか、
うん、
そういうことがいろいろあるとは思うんだけどね。
まあそうね、
うん、ただそれともう一つ今のところ免許、
うん、
免許はそれでまあとりあえず丸く収まってるんだけど、
うん、
交通ルールがどうやら変わらないらしいんだよ、
うん、
つまり原付機種相当は電動であろうが何であろうが125の車格であろうが、
うん、
制限速度は30キロ以下、
うんうんうん、
そうで左端を走って、2段階右折もやらなきゃいけない、
うん、
125cc のスクーターで、
うん、
2段階右折なんかやってるやついないじゃん。
いないね、うん、
あれちょっとやめてほしいよね。
むしろそれでやられたらなんかこう流れが乱れるっつうか、
うん
うん、
本当だよね。
そんなのがいっぱい溜まってたら迷惑だよね。
本当思う、
うん、
なんでそういう意味もあるから本当は125を普通につけてほしいんだけどね。
うん、
まあまあまあ、話をまとめるとですね、
うん、
どうやら 50cc は2025年には絶滅しそうだと、
うん、
でもその代わり 125cc のパワーをデチューンしたものが新 50cc 規制対応車としてどうやら大量に導入されそうだと、
うん、
で免許の区分は変更されず新規制下の車に乗れるようになる、
うん、
あるいは今の125をバイク屋に持ち込んでデチューンして、
うん、
でナンバー取り直せばおそらく乗れるようになる、
はいはい、
ってことのようですよ、
うん
うん、まあだから言いようによっちゃだから今の免許のまま125に乗れる、
うん、
という言い方もできなくもない、
うん、
うん、ってことですね、
うん、
楽しみですね。
ね、なんかこういうなんとか問題についてみたいなテーマだとさ、
うん、
うん、文句ばっかりしか出てこないような内容が多いんだけど、まあまあね、今回はなんかウィンウィンな明るい兆しが見えたのでちょっとほっとしました、
うんうん、そうですね。でもほんまはね、
うん、
ほんまは 50cc 廃止して、
うん、
もうそのまま免許125まで乗れるようにしてくれるのが一番いいんですけどね。
まあね、
ほんまはね、考えに考え抜いた末のウルトラシーやこれ。
、うんうん、
125をデチューンすると、
うん、
まあそうすればね、最小限の投資でそのまま125が活かせると、
うん、
いうことですからね、
うん、
なんでまあいいんじゃないでしょうかね。
いいんじゃないでしょうか、
うん、楽しみです、
はい、
というわけで、原付ね、原付の 50cc 問題、2025年問題を考えるというコーナーでございました。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
懲りずに、新コーナーです。
懲りずに、
うん、マユー・アントワネットの今日のためになる一言。
今日も名言が思い浮かんでしまったわ。
うん、では今日の一言お願いします。どうぞ。
キャシアン安藤とコシアンまんじゅう、キャシアン安藤とコシアンまんじゅう、キャシアン安藤とコシアンまんじゅう。沈黙が長いんだけど。
え？それだけ？
それだけ。
オチは？
似てるでしょ。キャシアン安藤、コシアンまんじゅう、コシアンまんじゅう。ほら、コシアンまんじゅうに聞こえてきたでしょ。
次回のテーマですね。次回のテーマは、自動販売機。自動販売機。
はい。
最近ね、自動販売機が流行ってますね。
いろんなのがね、出てきたね。
そう、自動販売機とか、いわゆるレトロ自販機。
あー、そっちも。うん。
レトロ自販機も流行ってるんですよね、最近ね。そう、何十年前の自販機だよ、みたいなね。
うん。
お弁当の自販機とか、うどんの自販機とかね。
うん。
その場で食えるやつ。 こういろんなところにねできたりとかしてるんですけど、あとは無人販売所、
うん、
最初は多分餃子屋さんじゃないかな。
今そうだね、一番流行ってんのは餃子だ ね。
そう、餃子屋さんだよね。餃子だとかお肉だとか、うん、あとはケーキだとか、
うん、
いろんなものが無人販売所で今売ってますよね。
ね、
あれもね日本ならではだと思うんだけど
ああそうだね、
うん、海外では多分ありえないよねあれ、
うん、
あの賽銭箱みたいになっててね、うん、お金入れて勝手に持ってってくれってやつね、
うん、ああ昔からほら野菜の無人販売所ね、
うんうん、
農家さんのこの畑のところに、うちも実家の近くにあったけど、
うんうん
うん、よく利用してたよ
ね、
うん、
でもあれも金を入れないで持っていくやつとかがおるんですよね。
ね、
そう、なんかいろいろ問題になってるよね。
うん、
うん、どうなんかなと思うんですけど、うん、でも今とにかくもうね全盛期ですよ。めっちゃ流行ってます、うん、
はい、
うん、なんでそのね無人販売所とかレトロ自販機、最新の自販機ね、についていろいろ考えてみたいと思います。
はい、
はい、それではカトコーとユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽等楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。